こんばんは。感謝します。8月もインタビュー過ぎてきましたけども、今週は、さっきお話ししました8月15日に、東京で心ゴスペルがあります。オンラインでも見れますので、ぜひ見ていただき、購入してみていただきたいと思います。それから、福岡では18日に久山緑化園というですね、重度の心身障害者の方の施設でコンサートを2回、午後2回行いますので、ぜひお祈りください。継続していかせていただいているんですけども、すごく、いろんな、心身障害の方々にいろんな反応がですね、できてきて、ここの看護師の方々もすごくですね、喜んでくださっています。あとですね、来週になりますけども、パウロ牧師が、パウロ秋元牧師が東京から来てくださり、九州で各聖会に打たれます。で、福岡はですね、8月の22日水曜日の午前中になります。昼間なのでちょっと働いている方々は難しいかなと思うんですけど、もし導かれたらですね、来らせていただいたり、また誰か誘われる方があったら、ぜひ誘っておいてですね、いただきたいというふうに思います。22日、光ホールといってですね、この大名の方で、この場所ではなくて大名の方で行いますので、よろしくお願いします。オンラインでもやりますので、ぜひ見ていただき、また後でも見ることができますので、ぜひ見ていていただきたいと、世界ですね、見ていただきたいと思います。あと、さっきみこし新聞をちょっと紹介してしまいましたけど、ぜひ見てください。また月刊誌もですね、ぜひ読んで用いていただきたいというふうに思います。今ですね、高校野球が行われてますけども、福岡から出てるですね、チームもちょっとやっぱりこう応援してしまうんですけども、で、何でしたっけ、俺が AC とかですね、ちょっと、点差は大差になってしまったんですけど、最後まで頑張って、また笑顔でですね、してるのを見て、本当にこう、こちらもなんかすごい励まされましたし、最後まで諦めちゃいけないなということをすごくまた思わされましたけども、いろんなこう素晴らしい女神がありますね。で、なんか解説を聞いてるとですね、高校野球の時はなんかこう、ボールを打つ時なんですけど、上から叩けっていう、そういう表現でですね、バットを振る時にボールに対して上から叩くようにっていう、そういう打ち方がいいとかですね、言われてるんですけど、でもこう大リーグを見ますと、例えば大谷翔平君とかですね、大谷選手とかはアッパースイングなんですね、上に向かってビューンって振るんですね。で、どっちがいいのっていうことなんですけども、で、いろんなこう議論はあると思うんですね。またなんか両方でもいいとかあるのかもしれませんけども、でもやっぱり教えられる方としてはですね、教えによってだいぶ違うんですね。アッパースイングしろって言われているのと、こう上から叩いていけっていうのとですね、全然違うわけですよね。だから教えってすごくコーチって大事だと思うんですけども、今日はですね、この聖書の教えっていうことについてですね、一緒に学んでいきたいというふうに思います。今日はですね、テモテの手紙の第1、4章のところですね、今日、異邦書の箇所でもありますけども、テモテの手紙第1の4章1節から6節をですね、開いていただきました。そこを、読んで、もう一度ちょっと見ていきたいというふうに思います。1節でですね、しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになりますとですね、あります。で、大丈夫です。あと一回読んでいただきましたよね。ですね、なので、ここにありますように、こう聖霊が言われるように、後の時代になると、こういう惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われて、信仰から離れるようになる人がいるってことなんですね。後の時代って言っちゃいつってことなんですけど、私たちが生きているこの時代、イエス様がこう再臨されようとしているこの時代ですね。ですから、私たちの時代っていうのは、その 惑わす霊と悪霊の教えとによって心を奪われて信仰から離れるようなことが起こってくる、そういう時代であるということなんですね。そこをちょっと覚えておきたいと思うんですね。で、すごくですからこうすごく、まあ、そういう惑わしっていうのですね、こう、許されてくる時代なんだなっていうことを思うわけなんですね。で、聖書を見ますと、かなりのですね、こう割合をですね、聖書でこう異端とか間違った教えに対してですね、こうそれと戦うその文章というのはたくさんあるんですね。パウロも書いていますし、ペテロも書いていますし、ヨハネも書いていますし、ユダも書いているんですね。ちょっとユダのところですね、ちょっと開きにならなくて結構なんですけど、ユダの手紙とか見ますと、愛する人々、私はあなた方にある私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不経験なものであり、私たちの神の恵みを豊穣に変えて私たちの唯一の支配者であり主でありイエス・キリストを否定する人たちです。で、このユダはですね、この福音について書こうと思っていたんですけども、そうしましたらこの信仰のために戦うように書く手紙を、つまり内容を変える必要が出てきたっていうんですね。それはそのある人たちが忍び込んできて間違った教えをですね、人々にこう伝えていくことが起こってしまったので、それに対してこう戦うためにこう手紙を書いたって言ってるんですね。このようなことがいくつもですね、パウロも、ペテロもみんなこうヨハネも書いているわけなんですね。で、まあ、異端の教えっていうのはまずイエス・キリストを否定する、そして三位一体の神様を否定するものが異端と言われているんですけれども、それいろんなその中にもいろんな種類がありまして、そういうものがこうはびこってくる時代なんですね。で、今私たちが終わりの時代というのはこう最初からあった問題でありですね、そして、今私たちの時代にさらにそれが大きく惑わしが大きくなる時代なんだということをですね、覚えていただきたいと思います。で、サタンは、敵であるサタンは私たちをこう倒すために、一つは迫害ですね、教会を迫害したり、クリスチャンを迫害するっていう迫害で、もう一つですね、今日のところなんですけれども、教えですね、異端の教えを入れてきたり立法的な教えを入れてきたり、こう私たちを教えによって倒す、またこう福音から離れさせるですね、また多くの方々を救いに至らせないっていうですね、そういったこう2つの面ですね、外から迫害っていう外から来る戦いと、それから内側ですね、教会の中に間違った教えを入れてくるという2つの方法を持って、主にですね、こうサタンまた敵からのこう、戦いっていうのをやってきます。それに対して私たちは立ち向かうようにっていう神様はですね、言ってるわけなんですね。で、私たちは今幸いです。いろんな聖書の言葉を通して、こう群れ全体を通していろんな学びがですね、今まで与えられてきました。で、それをですね、ぜひ大切にですね、一つ一つ成していっていただきたいというふうに思います。で、今ずっと前からオレオレ詐欺っていうのがありましたけど、もう最近は件数が減ったのかなと思ったらですね、こう調査を見たら右肩上がりなんですね。ちょっと新手のいろんな詐欺が多くなってきて、もう単純ではなくなって、もう昔とはちょっと違うわけなんですけど、でもこの、件数とそして金額はこうずっとこう伸びてるんですね。だからいかに多くの人たちがこう騙されちゃって、でお金を巻き上げられてるのかっていうのが分かるわけなんですけど、私たちが間違ったものを信じてしまっていくと、それを刈り取ってしまうことになりますし、被害を被ることになるということなんですね。で、私たちも教えにおいて、特に間違った教えをこう信じたり、またこうそれを受け取ってしまうことがないようにということをですね、置いていきたいと思います。で、まあ、皆さんはこう自分がそんなことになるというふうには思わないと思うんですけど、まあ、どういうのが 例えば具体的にあったのかと言いますと、今日ちょっと開いてみていただきたい、あの4章の方に戻ってきますけども、テモテの手紙第1の4章ですね、2節から見ますと、このようにあるんですね。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。でここで、言われていますが、嘘つきどもの偽善とありますが、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。
ですね。
この霊は良いものであり、肉体は悪いものであるというそういったこう、まあ、二元的っていうのか、そういう考え方が間違った教えなんですね。そしてこの禁欲主義といいますか、肉体は悪であるという考え方で、この肉体的な欲望を否定することによって高い精神状態になるという、清められるというようなですね、そういった間違った教えを入れてきたわけです。で、一見なんか正しそうに見えるわけですね。でもそれは間違った教えがあって、そしてこう救いから人々を引き離していくものであったわけなんですね。で、それに対してここでパウロが警告をしています。で、神様が作られたものはみんな良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つないですね。イエス様も腹に入るものはこう腹に入ってトイレに代わり出されてしまって、こう、害がないと言いますか、何すべてものは清いだけど、私たちの心から出てくるものが人を汚すんだってありますよね。だからここでそういった間違った教えっていうのがですね、この起こって来ているわけですね。で、そういう偽善があったっていうことなんですね。で、そういうものによってこうなんか信仰が間違った方向に行ってしまうっていうんですね。で、私あるところでアルバイトをですね、警備の仕事をしてたんですけども、で、そこで一番偉い人がですね、アルバイトの中でですけど一番偉い人がいまして、でその人がこう、私が牧師をしているっていうことを聞いて、で話をしたんですけど、その方は多宗教をしているということもあるかもしれないんですけど、私に対してですね、こうあなたのような人は信用できないって言われたんですね。なぜかというと、こう結婚しているとですね、聖職者っていうのは結婚しないもんだと、だから清く正しく生けるんだっていうことをですね、言われるんですね。多分カトリックの神父さんのことをですね、頭にやって言われたんだと思うんですけども、で、なんかそれ一見正しそうなんですけど、でも聖書はそんなこと言ってないんですね。結婚は正しい、神様の定められたものであって、あと結婚がなければ人は増えていかないですし、子供は与えられませんし、そしてもちろん独身に召されていて、独身で神様にこう仕えて行くっていう、そういう召された方もおられると思いますけれども、結婚自体は神様が定めたものであるわけですよね。だから本当にこうそういった間違った教えっていうのを信じてしまったり、それをこうそのこのことが頭にあるとこう間違った方向に行ってしまうということなんですね。で、私たちもそういった教えっていうことに関してですね、すごく重要であるということを覚えていきたいと思います。で、たくさんのこう聖書のこのですね、熱い聖書の中でたくさんの箇所がですね、こう間違った教えであるとか異端に対するこう戦いのことがたくさん書いてあるんですね。こうある聖書を裂いて神様がそのことを言っています。だから教えっていうのはすごく私たちに影響を及ぼしていくわけなんですね。で、真理は聖書にあります。で、ですから私たちは聖書を正しくこう理解し、またそれを正しく用いていくっていうことですね、適応していくってことが重要であります。で、皆さん何度も読んでおられると思うんですけども、ローマの例えばローマのですね、8章の28節では、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと言います。で、ここで神様は全てのことを益としてくださる。で、ですから私たちは失敗をしたりするものですし、罪を犯してしまうんですけども、罪に関しては悔い改めて全てのことを感謝して、そして神様に従っていくならば全ては益となるんですね。 で、この私たちは受け取る必要があるわけなんで、全ては益になるんだ、そんなことあるはずないとかですね、こんな失敗してしまったら、こんな罪があったら、またあの人はその益となるはずがないとかですね、私は益となるはずがないとか、違った思いを持ってはならないわけなんですね。必ず益となるんですね。ですから、まあ、罪はちゃんと悔い改める必要がありますね。悔い改めて、そして全てのことを感謝して主に従っているならば、神様は全てを益にしてくださるということですね、覚えていきたいというふうに思います。いろいろ困難や問題に関してもですね、例えば秋元牧師はその長くカリスマの問題で迫害を通ってきたんですね。私たちは知らない戦いをしてきたわけなんですけども、新学生の時からも徹底して叩かれてですね、進学校に入ってからカリスマになってしまったので、もうすごいこう批判中傷の中を、歩んできて、またまあ、みんなから信仰がおかしくなったと言われですね、もうご飯の時にもみんなから離れて、ご飯も一緒に食べてもらえないとかですね、本当にそんな、悪がいっぱい通ってきたんですけども、この今月のよもやま話にあるんですけども、その時はですね、どうして神様は、カリスマね、神学校に入る前にカリスマになっていたらこんなにこう叩かれないって言いますか、最初からカリスマの神学校に行けばよかったわけですから、どうしてこんなことを許されるんだろうかって分からなかったんですけど、でもその中で感謝して入っていった時に、最後は卒業の時には総代でですね卒業し、同窓会の会長もですね4年やったりとか、逆転が起こっていったんですね。それだけじゃなくて、予言の本を書いたり、カリスマ宣言という本を書いたり、こうカリスマについてこう本を書くようになってきたときに、その福音派の人がどこで誤解をし、どこでつまずいておりですね、どこを間違って解釈しているのかっていう、こう骨の髄までですね、こう染み入るまでたくさん批判を受けて、こうそれに対して聖書的にこう切り返していったものですから、どこでこうつまずいているのかとか全部よく分かっていて、分かった上で本が書かれているわけなんですね。だからこの本っていうのはカリスマっていうよりもこう福音派の人たちから評価されているんですね。予言の本とかカリスマの本は、なぜなら彼らが疑問に思っていることとか彼らがつまずいていることをよく分かりきって書いているからなんですね。でもそういうふうになったのは、進学校で叩かれて、毎日チャペルでですね、カリスマおかしいと言われですね、こうみんなが指名そうかみたいな形で、その中でもこう神様いるっていうから進学校にいたわけですけど、それが今実を結んできてるわけですよね。だから、まあ、皆さんに許されている問題や今ね、迫害を受けている方、別な面で迫害を受けている方っておられると思うんですけども、でもある時から来た時に、時が来た時に確かにそれは益となって、それも素晴らしい益となっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、私たちはこう聖書の教えは正しいんですが、それをまず信じること、そしてそれに自分を適応していくっていうことですね。まあ、全ては益となるので、この愛の主の素晴らしい計画があるから、まずこのことを感謝しようとして感謝していく、どんどんですね、今許されている問題を感謝していくっていうのはすごく重要ですし、神様に従っていくっていう、その一つ一つのこの信仰の対応していくっていうことが重要であるわけですね。ですから皆さんも自分のことに関して、あ、このことに関してちょっと自分の信仰の対応できてないなと思ったら、こう神様に聞いてですね、どういう対応をしたらいいですかと聞きつつですね、信仰の対応を始めていただきたいと思うんですね。で、もし神様の教えを正しく知っているということは大事なんですけど、それでは私たちに反映されないんです。私たちは自分の生活の中でそれを適用して、その御言葉をそのまま自分に適用して用いていく必要があるわけなんですね。で、その時にこう具体的に神様の現れというのが起こってくるわけですね。例えば求めなさい、そうすれば与えられますとか、こう祈りに関してですね、こうたくさん書かれていますけども、祈るか祈らないかというのはすごく大きなこの神様の恵みを受けるこう違いとなってくるわけですね。まあ、あまり良い証ではないかもしれないんですけど、私去年8月ですね、忘れもしない3日にですね、こう事故を起こしまして、皆さんにも祈っていただいたんですけども、私のミスとか罪で起こってしまったんですけど、悔い改めて感謝してこう歩んできたんですが、私点数が今になって言いますと点数がないんですね。事故を起こしまして、 点数ってあるんですね。車の免許持ってない方は分からないかもしれないですけど、点数っていうのがあって、それがこう減点されていく減点方針なんですね。で、全部なくなったら免許停止取り上げとかなってくるわけなんですね。で、私もう今年1年ですね、1個でも違反したり、事故はもちろんなんですけど、1個でも違反したら私もう免停で免許停止なんですね。まあ、